九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
デザイナー鳥丸群幸。宮崎県小林市に生まれ、1959年にロンドンへ。ダイアナ妃、シルビア王妃、サッチャー首相などの衣装を手掛けてきた伝説的デザイナー。シンプルかつ洗練された独自のスタイルで数々の作品を発表し、英国オートクチュール界に大きなインパクトを与えてきた鳥丸さんのその作品、ドレスに込めた思いを成瀬香織と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アート、その作品。
見上げるような並木がこのロンドンの青空に映えて素敵な通りですね。
ここは住宅街ですから、夜になるとすごく静かなんですよね、車の数が少ないですから。
ロンドンに住まわれてもう何年ぐらいですか？
今年でちょうど60年になります。
60年。
はい。
そうすると日本語と英語の感じっていうのはどんなんでしょう？
そうですね、やはり日本語にあまり自信がないので、英語で話す方が楽だと思うんですけど、面白いのは、夢の中で両親が英語で話すんですよね。
そうですか。ここロンドンでデザインをされるときにどういったことを一番大事にされてますか？
洋服をデザインしてるわけですから、いかに女性の美しさ、優しさ、エレガントさ、そういうものを洋服が引き立てるということを考えますね。
女性の美しさを引き立てるという感じですか？
はい。
つまり私たち素人からすると、お洋服をデザインされるとやっぱりなんか服が主役っていうふうに考えがちなんですけれども、着る人が主役というふうにやはり考えてられるってこと？
私の場合は着る人が必ずしも主役です。だから私はファッションデザイナーって言われるのはちょっと間違っているような気がするんですよね。ファッションっていうことよりも、いかに女性を引き立てるかっていうことを大事にしてきましたんで、服っていうのはその着る人の一部であって、だから洋服が大事じゃなくて、トータルなものが最終的にいかに美しく見えるかっていうことが大事なことじゃないかと思います。ですから、今日はあなたはとっても綺麗に見えますねって褒めてもらった方が嬉しいんです。なんていい洋服を着てるんでしょうっていうことではなくて、あなたとっても今日は綺麗ですねって言われるような服にしたいわけですね。
なるほど。
田原さん、鳥丸さんは美しい服を作るデザイナーではなくて、美しい女性を作るデザイナーなんですね。
そうですね。何かこう彼の原点というか哲学を感じさせるお話だなと思いました、彼はプレタポルテという既製服をデザインするデザイナーではなくって、オートクチュール、オーダーメイドの世界で活躍されてるんですね、だからこうデパートなんかにはないので知る人ぞ知る存在であるわけなんですけれども、そういうオーダーメイドだからこそ着る人が主役っていうことも可能になるのかなというふうに感じました、鳥丸さんのお洋服をそうそうたる女性が着こなしてこられたと思うんですけれども、印象に残っている方ってどんな方ですか？
一番大きな刺激を受けた人はデイビッド・バウイの奥さんだった、アンジー・バウイっていう人です、彼女が着ると私がデザインした服に見えなくなっちゃうんですよね、彼女の自分のパーソナリティをうまく引き出してるんです、でその服は誰がデザインしたのって聞くと、あんたのじゃないって言うんですよ。で私は自分でわからないんです、それぐらい洋服に変化を与えているっていうことは、着る人の個性を与える余裕を私が残しているからだと思うんですね。だから自分なりに着こなしができる、こうして着なくちゃいけないんですよっていうドレスじゃなくて、後ろ前でもいいんですよと、あなたの好きなようなアダプテーションっていうんですかね、 それをしてもいいんですよという余地を必ず残しておきますから、だからディテールを最小限度に私は持っていくんですね。だからデザインをしている時に何が必要でないかということを見ます。付け足すんじゃなくて何が不必要であるか、それをどんどん取り除いていって最高にシンプルな状態に持っていきます。そうすると着る人がダイヤモンドのネックレスつけても小さなパールのネックレスつけてもそれなりの着る人の個性ってものが表現できる背景になるような服ですね。だからハンガーにかけてみるとあれこれ何っていうような服なんですよ。で実際にその人が着てみて初めてその服っていうのに命が見えてくるっていうような考え方ですね。
デザインっていうといろんなものを付け足していくのかと先入観を持ってたんですけれど、そうではないんですね。
付け足すのは優しいんですよ。
あ
でも取り除いていくっていう考え方、これやっぱり日本人だからかなと思う時ありますね。最高にシンプルに持っていく、そのシンプリシティの強烈さっていうのは強いと思うんですね。
田原さん、鳥丸さんが追求しているのは余分なものを削ぎ落とした先にあるピュアな美しさなんですね。
そうですね、どんどんこう削ぎ落としていって、うん、そして残ったものを今度受け手が完成させるっていうお話を聞いたときに、うんうん、あ、短歌と一緒だっていうふうに思いましたね。やっぱり短歌も短いのでどんどん言葉を削ぎ落としていって、はい、最後にピュアなものが残って今度は読者がそれを受け止めて読者なりの読み方っていうのかな、それで完成するっていう感覚本当に共感しました。
その足し算ではなく引き算から生まれたシンプルなデザインでありながらそこに予期していなかった驚きやドラマが隠されたデザインで世界中の女性たちを魅了してきた鳥丸さん、そんな彼が作る服はただ女性たちの外見を美しく彩るだけのものではありませんでした。
お洋服がその着る人に刺激を与えているっていうこともあるんでしょうね。その着る人との合作のようなものですね。
そうですね、まあ、おっしゃるように合作です。ですから、うん、洋服を着た瞬間にね、着る人がこれでいいんだ、私の性格に合ってるっていう自信をそこで持ってもらえたらその人は美しく見えると思うんですね。だから顔が綺麗だとかメイクアップが美しいとかいうことじゃなくて、これでいいんだ、自分の個性に合ってる、自分を表現してるっていう自信を持った時に女性の顔っていうのはハートから出てくる感情みたいなものがその人を美しく見せると私は信じてるんです。だから洋服は着る人に自信を与えなくてはいけないっていうことですね。
あ、それがその女性を美しく見せる服ということの、
一つの、まあ、秘訣って言っておかしいですけど、やっぱしハートで感じてもらえなかったら、表面に出てくるものが本物じゃないと思うんですよね。
女性を美しく見せるってのは着飾るっていうことではなくてですね、今お話を伺ってて、はい、うん、とてもよく分かりました。
その人が美しく感じてもらえなかったら、いくら着飾ってもダメだと思うんですよね。ハートの問題ですよね。だから偽りはできない、このハートから出てくるものが大事だから、洋服を作るときによく縫い子さんに話してきたことは、作っているときに自分で感動を感激できるものを目指してくださいと。自分で感動できないものを着る人に感動してもらおうと思ったら間違いですよっていうことですね。だからそこにハート、命を吹き込んだような気持ちで縫っていくと、その心がキリストに通じるのではないかなと思うんですよね。
田原さん、鳥丸さんの服を着た女性の表情がパーッと明るくなる様子がなんか想像できますね。
そうですね、これでいいんだっていう気持ちが女性を美しくさせるっていうお話は、まあ、レベルは違うけれども普段のおしゃれの中でもね、どんな立派な高いもの着ててもこれでいいのかしらって思ってるとなんかやっぱり自信なくなっちゃうし、自分なりに似合うかなと思うものを身につけるっていうこと大事なのかなと感じました。
自分に忠実なものを作る、売れるから作るとかそういうことじゃないんです。プレスをあっと言わせるために作るんじゃなくて、 渋谷情報の場合もこの洋服はあなたしか着れない洋服ですよって言って私はデザイン相談しないんですよね。で渋谷情報は私に任せてます。彼女は女王様の立場としてノーベル賞受賞式の舞台に立った時に彼女は格式と同時に美しく見えて動きも綺麗なドレスであるということが私の目的なんですよね。だから着る人が主役です、ナンバーワンです。